時刻は4時です。山梨おのもうです。お送りしてまいりました、この山梨おのもう特別対談、
はい、いや中身の濃い、自分で言うのもなんですが、いやこの2人のお話は濃くて、
ね、面白いですよ ね、 すね。やっぱりその科学者とその醸造家だからこそ分かり合える話ってっていうのが、
その2人だけしかわからない話だけども、なんかそばにいたらそうかって分かってね、
はい、納得するっていうね、
うん、明るい調子で2人はお話になってますけども、やっぱ大変なんだなって冷静になると思うね。
ね、その明るさのその奥に、
そうで、そういう、まあ、いろんなものが、まあ、そういう努力やね、
はい、
精進や、そして運やひらめきや、そういうものがあった、こんなものが作れたんだなと思った ね、
ねえ、本当にこの話、興味深いものばかりでした が、 が、ね、今回が最終回、
ああそうでしたか
ということになります。山梨おのもう特別対談、新たな表現を求めて、山梨名城の新作七軒スパークリング日本酒エクスプレッション2018の発売を記念して行われた特別対談です。めでたく10月1日に2000本限定で発売されました。この対談ですが、山梨名城醸造責任者の北原良吾さん、そして中村キースヘリング美術館のオーナーで衣料品開発支援大手のシミックホールディングスの CEO 中村和夫さん、そして梶原さん、このお三方で8月中旬北杜市白州町大ヶ原の山梨名城で対談を行いました。
そうか、8月のね、北杜はね、またいい、気持ちよかったね。
そうです、夏ですけど、
うん、
なんでしょうか、あの家屋に入ると
はいはいはい、なんかこうひやっとした感じがあって ね、 ね、まあ、酒蔵ってそうだよね、
はい、
ああいい庭立ちだしね、
庭が素敵で、
うん、なんかなんとも言えない、いい匂いがしたね、
うん、そのいい空間でお話を伺いました、うん、はい、さあ今日はですね、七軒スパークリング日本酒エクスプレッション2018の今後の展望についてです。お聞きください。
良子さんとしてもどうですか、こう世界、まあ、戦略っていう言い方をするとアーティストに失礼ですが、うん、ございますか。
やはりあの日本また世界の方々に飲んでいただきたいというのは当然あるんですけども、やっぱこの私の醸造家としての1年1年の集大成を表現として出していくと、で来年も私なりの表現をスパークリングで作っていきたいと思ってます。本当はあの、まあ、15年前の杜氏さんからすればこのような作品で当然できない時代なんですよ ね、
だよね。
今のこの時代だからこそ、ね、私はこのスパークリングって新しい手法を取り入れてあの作り出すことができるんですね、はい、なので今の時代で酒作れてよかったなっていうのは非常に思いますね。
そうですか、うん、あと世の中ね、日本食ブームであり世界も行ってますし ね、 すね、フレンチも影響を受けてますし、全員行ってんで、素晴らしいあれになると思うんですね。
素晴らしいことになりますね。
これはりょうちゃん、ペアリングとしてはもちろんフランス料理にも合うでしょうけども、なんかイメージありますかね、
はい、これは結構こう味の複雑味がありますので、こう食中で食べて飲んでいただくっていうようなパターンが、まあ、そういうシチュエーションがいいのかなと思ってます ね、 ね、で乾杯であれば、あの2016年に出した星の輝きというスパークリングがおすすめですし、
なんかそんな感じだね、乾杯でスッと行くとき ね、
そう
ね、
はい、
その味もなくておめでとうみたいな時に言っていただいて
食事と合わせていくと、ちょっとゆっくり時間を楽しみながら、
ね、
はい、私イメージがこれまでの店と全く違うんで、はい、すごくびっくりしました。
この味の特徴が騎乗酒で生まれるんですね。
そうか、騎乗酒ってこういうものができるんですか、
はい、これも本当に難しいんですよね。あの専門的な話になりますけども、酵母っていうのは自分の出してるアルコールに最終的にストレスを感じて死んでいくんです。
そうですよね。
なので仕込みで酒を使うっていうことは酵母にとってみると非常に
ストレスなん
です、ね、ストレスなんです。そもそも
ですか、
それってかなりこうチャレンジングなことでして、で瓶内二次発酵っていうのは当然瓶の中で酵母が発酵してくれないと泡が生まれませんので、この酒の扱い方を失敗しますともう二次発酵当然しません。一次発酵もなかなかうまくいかない、まあ、そこを今回なんとか
くぐり抜けられたのかなと。
それはあれですか、やっぱりこうモニターするときに何かデジタルのとのもうそういうデジタルの分析機も使うわけ、
コンピューターブラーッと。
当然あのアルコールの分析から始まって成分分析をして、あとはもう自分の感覚を信じるしかないですよね。自分が酒造りでやってきたこの十数年間の、まあ、経験と、まあ、それを元にしてですね、何パーセントのアルコール度数にすれば酵母は耐えられるのかとか、まあ、その辺は自分の中の経験で少しずつ気づき上げてきたものです。
いやー、その時に会わなくてよかったそういう時は絶対お会いしたくないですもうお互いにね、僕がこう入っちゃった時には多分皆さんも会いたくないでしょうし、
そうですね、
今日は割とベストな状況で会ってるってことですね。
お互いに好きなとこ行ったらね、もうこれはもうある意味でクレイジーだもんね。
そうだね、日々そういう話をね、させていただいて、そ
う
だ
よね、またグタグタな状態で会うというのも楽しみですね
やっぱりそのなんていうんですかね、その時空を超えるっていうんですかね、例えばりょうちゃんの世界でも時間超えてるわけですよね、勤務時間がどうじゃなくて夜中でも相手は生きてて動いてるわけですね。僕らのサイエンスの化学反応でもいろんなものでも時空を超えて、しかもコンピューターは世界にコンピューターいる、りょうちゃんの世界も世界にいる、そういう中でやってるんでね、やっぱりそこはもうちょっと普通の人では考えられないようなあの世界に入っちゃうと思うんですね。だからほとんどがその姿を見ると友人は去っていくかもしれない何もちゃんそこ理解してないとね、
そうです、
なんで言ったのうんって言うけどそこ全然頭に入ってないんで
周りが言ってなかなか理解はされないと思います、こういった製法をね考えてくるには。
そうだね、だからそこのところはね、あのやっぱ北斗市の奇人変人グループ素晴らしいアーティストの、
そうですね、酒造りの仲間の中でもなかなか話しても真に受けてくれないというか分かってくれない世界ですね。
もう教科書にまずない製法ですから、伝えるのも口づてでしかないので、
そうだね、
はい、なかなかこう理解されるまでの時間かかりますし、まあ、社内においても私のこの作品っていうのはどうなってんのかなって言いますか。
ただねりゅうちゃんね、うん、僕はあのそのお薬の世界でもね、はい、バイオプロダクトスってあの発酵だとか、はい、バイオ技術で作るそのお薬があるんですよね。それは非常にこう生物をうまく利用したりとか細胞を利用したりってあるんですけども、はい、日本は本当はすごく良かったんですよ、そういうの発酵技術もあるしいろいろね、だけど世界で負けちゃうんですよ。今は日本で世界負けちゃってるんですね、で韓国に負けて、その時一番残念だったのはその人だったら作れるんだけど、それを一般化するような基準作りができなかったのね。でどういうことかっていうと、日本の基準を作ると数値で例えば 99% 以上 OK とみたいな、とは85点ならいいとかデジタルなんだよね、ところがやっぱり去ることながらやっぱりアメリカを中心としたあの連中は上手で枠で決めるんだよね、この枠に入ってたらいいですよ、これを基準にしましょうとか、そのこうそうするとそういう形のところがグローバルスタンダードになるんだね、だからもちろんりょうちゃんのアーティストとしてのこれはいいけども、ぜひその手法を含めてそのジャンルを作ってほしいんだね。
そうですね、まあ、これからですよね、
これからだよね、はい、そのジャンルを作るときにそのもちろん最終的に素晴らしい人は感覚でしたけど、ある範囲の中のこういうものをこう呼びましょうというジャンルを作ってくれると、それが世界に行ってそこのオリジナルはりょうちゃんだっていう話になってね、そこはいいんだよね。それが日本人が一番下手なとこだから、
基準作りですね、
基準作り、
はい、で今回のスパークリングも実はシャンパンを参考にさせていただいた発酵技術、
はい、
まあ、あの2015年から取り組んでますけども、はい、やはりシャンパンというのは基準がございまして、はい、製法の基準、はい、まあ、品質の基準、はい、まあ、それを我々も学んで、はい、日本酒の落とし込むとどうなるのかっていう基準作りを今あの国内の酒蔵さんと協力して今、
ね、ぜひ基準作りをして、はい、してそしてそれをできれば英語に直して発表しちゃうことをね、そうするとりょうちゃんが作ったこの領域だと、でその中でも今度アーティストとしての作品はこうだよっていうのがいいじゃないですか、はい、まさにりょうちゃんのものは向こうに行った時にシャンパンの一つだと思わせちゃダメなんですよ、あれこれ違うぞみたいな。
そうおっしゃる通りでして、ブドウの最高峰のスパークリングっていうのはシャンパンなんですね、
はい、
で私どもが手掛けてるのは米のスパークリング、な米の最高峰のスパークリングはこれだぞっていう世界観を作っていこう
と。そうそうそうだよね。
なので同じ
ジャンルじゃない
んです、うん、別々それぞれが独立して高みを目指していく。
そうそう、それでそこに対して基準を作るっていうのもいいじゃないですか。
外国からこれのためだけに来る人がいっぱいいるような気がしますね。
そうです
ね、そういったお客様がここで作ってるんだってことを ね、またこの建物を見ていただいて、
ね、ここはもう本当に素晴らしいんでね、
そっか、これをじゃあ飲んでいただくにはここに来ていただく条件で。
そうだよ、ね、
でも大変な倍率になりますね。
ここはね、これはもう大変よ、2000回だから、
2000
回開けたから1900回は
今開けましたね。
もう2000割っちゃった、はい、そうか、はい、やっぱり中村キースヘリング美術館に行って、そしてここでこれを、はい、作品を、いやすごいアートな街ですね。
そうだね、
はい、いいですね、
夜も自由の街だしね楽しいよね、チクチクはね、本当に楽しいところですよ、ここはもう。
山梨はすごいですね、
スナックであろうが居酒屋であろうが
焼き肉屋であろうが
みんな不思議だ、それぞれアーティスト風の、または独自の、だからいわばね、リスペクトイーチアダーがないとお互い成り立たない、
不思議な街だと思います。
不思議な街だよね、そういうとこからこれが出てきたよ ね、
そうですね、はい、ユニークなその山梨だから出てきたとい う、
そう、ね、
まあアーティストの宿命ですけれども、さあ素晴らしい作品ができました、次の作品はって必ず聞かれますよね。
そうなんですね、
いやですね、
まず我々今回15年ヴィンテージのものを使いましたけども、はい、来年は今の予定です、25年のヴィンテージのお酒をまた新たなスパークリングとして発表したいなと、でその際にはまたキースラベルと共にですね、はい、表現をしていきたいなと思ってます、ね、
これ25年になるとまた難しい、
千本大変だな、またね、本数限られちゃうもんね。そうなんです、そこがもうね、
そうだ、そもそも原料がない、
そうなんです、だからもう15年前のお酒はもう15年前に作ったものしかないので、はい、
ですよね、
今から作るわけにもいかない
んです、そこなんですよね、だからアートだってもそれしかね、
か
いや素晴らしいものできた、
いや素晴らしいものできまして、
これはどうやったらこうアクセスできるんですか。そう
そう、やはり一番は我々の蔵元もしくはインターネットですね、はい、なかなかこの商品を取り扱うには知識も当然必要ですし、お客様に伝えるためにもさまざま難しさがあると思うんですね。なので一番はやっぱ蔵に来てい
ただく、蔵に来て、
はい、
そうしようよ、
蔵に来てこないともう売らない、
そう、
もう言い切りたいところもありますが、
この景色と一体、この空気と一体、
ね、そのぐらいのね、
はい、
亮吾さんのそのねレクチャーありの、うん、時には中村さんもね、うん、グダグダになってこちらに遊びに来てくれたらちょっと入って一枚噛んでいただいて面白い
どんなっちゃう見投げちゃうかもいやでもね、九州の方、世界の方がねやっぱり欲しいと思うと、やっぱりインターネットとか何かでしょうね。
なんか亮吾さん楽しくなってきましたね、
激しく。いや本当にこの酒造り楽しいですね、
楽しい、
はい、いや本当に羨ましいですよね、
ものづくりね、しかもそれが山梨北斗の力、
北斗です
生まれるという、はい、すごい瞬間が間もなくやってきます。どうもありがとうございました。
どうもどうも、
は
い、ありがとうございました。
いや山梨は本当いろんな素敵なところがありまして、北斗もまあ素敵です ね、まあもしお時間あったらどうですか、この七軒の酒蔵ね、
はい、
素敵だよ ね、
もうねゆっくりしたくなっちゃう、
ゆっくりしたいね。いやそりゃこの今回のねスパークリング日本酒が、まあ、入手できるかどうかそれは なんと私がこう経験には言えませんけれどもね、これだけ人気のもんですから、もう発売から日もねちょっとだけ経ちましたから、はい、あれですが行く価値は十二分にありますよね。
そうですね、まずあそこに行って、うん、あの自然を感じて、
そう感じて自然も感じ空気もあって、
はい、
であそこのほらお水も
ほら、そうお水も
飲み放題
いただけるのでるし、
それから食堂が素敵じゃないの、
はい、
素敵ってそのキンキラしてるんじゃなくてね、素朴な感じの作りでね、うんうん、あそこでこう七軒の酒を飲みながらなんて最高ですよね。
そうなんです、まずそこを体感していただきたいです、
で亮吾さんも割と普通にその辺にいますからね あ、この人だっていう感じですから、
そしたらお話聞いてみるのもいいですしね。
面白いですね。それから中村さんおっしゃるように、本当に北斗にはあのリスペクトイーチアザーって言ってましたけども、お互い結構勝手なことをやって、ちょっと変わったことを世間から見るとでも楽しくやってるっていう、でそれを認め合ってる、そういう店もいっぱいこう周囲にあって、
はい、
まあその代表格がキースヘリング美術館のあのバーかも分かりませんね
あそこはすごいんです、
すごいですね、うん、まあということで、本当工房は夜中も生きている、
はい、
すごいね、
生き物と相対してね、
大したもんね、
ここまでないものをまた作り出すっていうんですから、
また次にハードルぐいと上げてますね。
はい、もうおっしゃいましたから ね、
ねえ言っちゃいましたから、
はい、
ということでいかがだったでしょうか、
はい、4回にわたってお送りしてまいりました、特別対談でした。山梨を飲もうでした。